オンザウェイジャーナル。
おはようございます。ジャーナリストの上杉隆です。今回のオンザウェイジャーナル、上杉隆ニュースの見方、ではですね、今先日ですが、新しい首相に決まったばかりの野田佳彦さん、この人は一体どんな人なのかということと、あとはですね、もうずっと、この番組でもフォローしている、原発、この災害の状況、並びにそれを、伝えないメディア、そのメディアが伝えない裏側のことについてお話をしようと思います。時間いっぱいまでお話したいと思います。まずですね、新しい首相の野田佳彦さん、民主党の代表選がで行われまして、5人の中の戦いで結果、決選投票で海江田万里さんを破って、首相の座に就いたわけですが、一つ最初におかしいなと思うところがあります。まずその決選投票を戦った海江田万里さんもそうですが、野田佳彦さんも、そうです。それからまた加納道彦さん、農水大臣もそうですが、みんな菅内閣の閣僚なんですね。前原さんは、最初のうちの外務大臣、国土交通大臣ということで、途中で外務大臣の時にですね、政治と金の問題で自ら辞めたということもあります。馬淵さんに関しては補佐官、途中から原発担当の補佐官、国土交通大臣などもやっておりますが、いずれにしろ全員菅内閣の閣僚、そしてその人たちが出てきたということなんですが、あれおかしいなと思うのは、菅さん、これはなぜ辞めたかということを考えると、やはりなんだかんだ言って原発の対応、あるいはこれまでの政策で、十二分に発揮できなかった、自分の納得いくところはできなかった、国民の支持を受けられなかったということでお辞めになったんですね。その辞めた内閣、特に原発災害に関しては、ほとんど人災ということが確定しているこの事故に関しては、内閣の閣僚というのはみんな、共通に、共犯の関係にあります。野田財務大臣、これはですね、今後の、二次補正、今後出てくる三次補正を含めた、その予算をつけた、当事者ですし、それから海田さんに関してはもう原発担当、事故担当、エネルギー担当の直接の大臣、そして、もう日本中に広がってしまった食糧汚染の、当事者である加納さんとか、とにかく、菅内閣でこの3月11日以降の失敗の当事者たちがみんなこぞって手を挙げて、そしてその中で野田さんがなったと。まずここに一つ、今回の代表選並びに総理選びが盛り上がらなかった一つのきっかけがあると思います。私自身も1996年の旧民主党の最初の代表選以降、15年間すべての代表選の民主党ですね、当時は野党でしたけどの取材をしましたが、今回ほどしらけきった代表選というのは初めてでした。ホテルニューオータニの非常に大きいところでやったんですが、やってる最中から議員は立つわ、記者席は空席が目立つわ、とても一国の総理を選ぶような選挙とは思えないしらけぶりというのも、やはり今申し上げたように、結局戦犯の中から、次の総理を選ぶ、つまり犯罪者集団の中と言ってもいいと思うんですが、その中から新しい総理を選ぶということで、少し冷め切った目があったんではないかというふうに思います。そしてこの野田さんご本人、どういう人かというと、松下政経塾の一期生で、いわば前原さんとか、そういう人たちはみんな後輩なわけですね。それから前は千葉県議会議員になってたんですが、93年に日本新党、当時細川ブームで、1回、当選を果たすわけですが、私も、96年、98年という以降の選挙ではよく野田さんご自身とも、一応秘書としてですね、当時民主党の、親しくはない仲だったんですが、一言で言うと非常に内輪からは評判のいい人でした。とりわけ演説のうまさというのは、国会議員というのは結構演説が俺はうまいだろう、あいつはうまいだろうということを言うんですが、素直にその国会議員が野田佳彦の演説はすごいと、聞いていて涙を流してしまったというような評価を受けるのはこの人以外いないというぐらい演説の名手、ということで民主党では名が通っていました。また、安定感というか、決してその派閥のトップではありますが、グループの、自分から出しゃばってというのがあまり見えない人だったんで、そういう意味では党内の若手の信頼というのは最初はあったんですね。 ただ例えば野田グループを作った、まあ、本当に元祖のメンバー、馬淵澄夫さんとか今回代表選に出た、などは途中から離れていくと、それは意外とですね、そのダイナミックなところが少なくて、途中からマンネリ化するという、まあこれはどの人間関係でも仕方ないんですが、それは野田さんの場合は顕著で、今回民主党の代表選で意外とユーモアを交えて、まあルックスのことを、土壌と言ったりですね、自ら言ったんですが、古くから知ってる人間がすると、まあまた同じギャグ使ってるのかというような印象を受けました。取材をあまりしてない、新しい新聞記者とかテレビ記者からすると新鮮に映ったかもしれませんが、まあ前から言ってることをもう一回言ってると、10年間聞かされてる身からするとそれほど新鮮さはないと。そういうところで一旦人は集まるんですが、徐々にその意味での飽きる人のが早い人で、まあ徐々に人も野田グループもそれほど大きく増えないというのが現状でした。まあそういう意味で野田さんが選ばれたことはもうこれは結果ですし、そして総理になったのも結果なんですが、ただ残念なのはその代表選で原発のことに関してこの野田さんは一言も言わなかったんですね。原発の下の字も話さないと、経済だということもそうですが、最初の演説は、自分が選挙でどれだけ苦労したかということをとうとうと話すという、まあ、国民生活と全く関係ないことで選ばれてるんですが、まあ、民主党全体がその程度の認識なんで、このような人がトップに選ばれるということは仕方ありません。あとその演説でも言ったんですが、時代小説、歴史小説を、自分の行動指針にしているということなんですが、その歴史小説を行動指針にするはいいんですが、政治家というのはやはりリアルな、現場で働く人なのでにもかかわらず、それを密かにも思うのはいいんですが、堂々と演説で言ってしまってそれを参考にしているというと少し現実感が足りないんじゃないか、そして、過去の歴史小説というのは必ずしもですね、史実に基づいてないんで、フィクションが非常に多分に含まれたものを、自分の行動原理を中心に据えてしまうと、それこそ国家運営におけるリアリズムが欠けるんじゃないかと、そういう意味で少し、心配な一面があります。まあ、ただ人はいいというのはこれは間違いないと思いますし、そういう意味では政経塾の、まあ、一期生ということで、まあ、後輩たちも含めて初の政経塾内閣、政経塾首相というのが誕生したわけなんで、これから新しい日本の政治の、まあ、やり方というか、そういうことを体現する人物であることは間違いないと思います。そしてその原発、野田さんが触れなくて全く認識のない、原発なんですが、これに関しては、今も日々刻々、時々刻々ですね、状況は決して改善されず、むしろ悪化するような、形で進んでいます。例えばですね、最近今回代表選には出なかった原口和弘さん、それから川内博さんなどが、長い、まあ、数ヶ月かかってやっと、取った情報では、そもそものこの原発事故の元となる、津波によって原子力、原子炉、つまり福島第一原発が破壊されたと、電源系統が落ちて、それで、現在のような放射能放出を含むメルトダウン、メルトスルーが起こったという、まあ、ことが常識になったわけですね。ところがこれは私自身もそうですが、3月からそこは違うんじゃないかと。それは、あくまでも東京電力や政府が原賠法、つまり原子力のこの事故による賠償請求を逃れるための詭弁じゃないかということを、半年以上も指摘してきたわけです。ただなかなか証拠がない。で、一部の証拠ではどうも地震が来た直後に、電源が落ちて、それでメルトダウンが進んでるというのは、確定だったんですが、ただ津波が決定的な要素だということを否定するほどの根拠はなかったわけです。ところが、先週ですね、先週になりますが、8月19日の、に、まあ、日付でいうと、そこにですね、あるペーパーが政府原子力保安院、そして東京電力から帰ってきたんです。それはペーパーというか、回答ですね。先ほど言った川内博さんや、原口和弘さんがずっと追求してたもの、その答えが返ってきたんですが、驚くことにそれは3月11日のメルトダウンのきっかけとなる、ものの回答でした。内容は、3月11日、まあ、14時46分に発災した直後、 15時10分から、にわたって15時10分ですね以降3回にわたって、福島第一原発のオペレーターが人為的に、緊急冷却装置の電源を切っていたと、3回ですしかも、その結果当然ですが緊急冷却装置は働かずに、3回にわたってつけたり消したりつけたり消したりと、その間にメルトダウンが進んでしまったという信じがたい情報があったんですがその報告書が返ってきてなんとその通りでした、つまり、今回の原発事故福島第一原発事故は、驚いたことに天災でも地震でも津波でもなく、人の失敗ヒューマンエラーで起きた事故ということが明らかになったわけです。実は3マイルの事故もチェルノブイリも同じようにヒューマンエラーで起こっています。原子力発電所原子力システムというのは、五重の、防御壁つまり、エラーを防ぐ壁に守られているということでなぜそれが壊れたかということがずっと言われてましたが同じシステムである女川や、JCO、などは震度はもう少し強かったにもかかわらず平気だったということを考えるとおかしいなと、しかも津波の波は15メートルと、かぶっているという、報道がされましたがそれは途中でも完全に嘘だというのが分かりました。15メートル到達したのはしぶきでしぶきまで含めればそれはいくらでも、言えるわけですが、そういうこともあって一体何がメルトダウンまで引き起こしたのかという謎が、ついに解けたのが8月19日のその原子力保安委員会の回答、当時、福島第一原発、まあ、今もそうですが所長だった吉田所長などは、まあ、半ばはマスコミでヒーロー扱いになってましたが実際はそのオペレーターの3回渡る人為的な操作ミス、まあ、操作ミスかどうかも分かりませんが、それを知っているという立場にありました、知らないと今言ってますが、途中でやや認めてそのことがあったことは知っていると。つまり東電も保安院も政府もその大事なことを隠していたんですね。驚くのはその大ニュースが流れても、テレビ新聞は全くと言っているほど報じません。毎日新聞が一時報じたようですがそれも中途半端というかですね、どうも問題はないという形で報じてます。55度まで急激に冷やしてしまうと、原子量が壊れる可能性があるということを言ってるんですが、それは全くのそれも奇弁でそれは報道はプロパガンダというかガス抜き報道と言っていいと思います。なぜかというと緊急冷却装置というのはまさに事故が起こった時の緊急の、ための装置でそれは、壊れるかとかそういうのレベルではなくて、きちんとですね、55度になる急激に下がらなくてもいいように、その装置が壊れなくてもいいように、プログラミングされていたんですね。ところがそのプログラミングされていることは一切書かずに緊急に下げると、まあ、壊れる可能性があると、まあ、極端に言えば壊れたっていいじゃないですかと、言いたいわけです。何しろ大事なことは、震災発災直後原子力が、止まって燃料棒が空気中に触れれば当然ながら物理の法則でメルトダウンが始まるんでそれを防ぐこと自体が世界中の原子力関係の科学者並びに作業員たちの当然の、求めるものなんです。ところがそれと全く逆行するようなことをやってしまったと、いうことで機械が壊れる前に人為的なエラーによってメルトダウンを起こしてしまったと、それが実際福島第一原発の現時点での最大のミスであるということは完全にこの一連の動きというのは人災ということが確定したんですね。ところがこれほどの大ニュースにもかかわらず日本のメディアは伝えないと、これまでの3月11日の時と同じように放射能は飛んでない直ちに健康はないなどと同じような形で真実を伝えないどころか伝えることを妨害する、つまりその逆を報じて安心させようとするわけですね。改めて一体何を日本のメディアは守っているのか、事実を追求せずに原子力村、とりわけ東京電力や政府の言いなりになってその意向を守るというですね、ジャーナリストとしてはもう恥ずべき行為を未だ繰り返しているというのが現状です。そしてまたそれ以外にも健康被害、それからスピーディーの公開、等も滞ったままです。さらに、そういう形でずっと原発事故の、嘘の情報を追求してきたフリーのジャーナリスト海外メディアの記者に関してはいまだに、まだ 同じ土俵に立たせずに排除したままということで、とても先進国では思えない、このような状況が続いているわけです。科学者の、バズビー教授、なども、これを言いましたが、日本の今回の事故対応に関しては政府並びに、官僚、そして、産業界、電力会社ですが、そして何よりもメディア、とても文明国で起こっていることは思えないと、それを知らずに被爆している、何十万人の国民たちが、人類史上最悪の事故に巻き込まれているという認識もないと、ここに驚愕するということを自由報道協会の会見で、繰り返し言っていたのが印象です。その自由報道協会の方も、やはりこの半年間あらゆる形の情報を出そうと多様性のある方々をお呼びして話をしているんですが、今回の民主党代表選が象徴的なように、この候補たち、それから政治家の方たちの認識は非常に低いままです。代表選の公開討論会、これも日本記者クラブでだけのみ行うというですね、全くこれまでの情報公開とか民主党が掲げてきたことと逆行するようなことを平気でやっているというようなことが、続いているというか始まっています。そもそも民主党は野党時代に情報公開ということを旗印に開かれた政治、オープンな政治を標榜していたんですが、今考えてみると自民党の小泉政権以降の自民党のどの政権よりももっと暗く、そしてクローズドな政権運営をしているのがこの民主党の菅内閣並びに今から始まる野田内閣のスタート時点というふうに言い切っていいかと思います。そういう意味で、今度民主党の代表選、今終わり野田総理が誕生したわけですが、組閣はおそらく、9月2日の明日以降になると思いますが、この時点でどうも先が見えてきたのかなと、あまり期待できる、総理でもないのかなというふうに残念ながら言わざるを得ないということが言えます。ただそうは言っても原発事故は進み、今なお、被災地では避難している方々、苦しい生活を余儀なくされている方々、また原発のですね、放射能に怯えながらも生活している東日本を含む非常に多くの国民にとっては、そんなことは待ったなしということなんで、誰か一人でもいいから良心のある政治家が入閣した場合、そのような対応というのをまず率先してやっていただきたいなと。総理に期待できなくても担当大臣でもせめて一人それに気づけば、変わる可能性あるので、そこに期待して見ていきたいと、そういうふうに思っています。以上、本日のオンザウェイジャーナル上杉隆ニュースの見方でした。次回もよろしくお願いします。上杉隆でした。
オンザウェイジャーナル。